ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。
私がウッホでございます。はい、
私はウドゲインです。はい、もう一方どうぞ。
ホイップです。この度は私、ホイップに関する一連の騒動についてお話したいと思います。ただいまたくさんの事実である情報、そして事実とは異なる情報がネット上に出回っておりますが、この件に関して大勢の視聴者の皆様、そして関係者の皆様をお騒がせしめてしまい、誠に申し訳ございませんでした。今回はその件についてお話しさせていただきたいと思います。ただいまネット上で言われている情報が大きく分けて一つございます。一つ目は、私が、オイップはじめ社長、木下ほうかさん、バイリンガールチカさん、
誰なんでやねん、
そして大竹ひろたさんと関する謹慎な関係性についてにございます。こちらに関して全て事実でございます。
なんなん、ちょっともうなんなん。
僕がどこからリークしたかと言いますと、
もう時間の無駄なんで、
過去話したことがある、時間の山田君から情報が出回っております。
時間の無駄なんで、ほんと
時間泥棒ですね。
ここからちょっといろいろ話したことがあるんですけど、本当ご迷惑おかけしたし、本当に皆さん、
なんか落ち的なもんがこれだとあるんかないんかといえば、いや、それだけちょっと言っていただいて、いや、あるんでしたら待ってますし、もうグダグダやったんですけど、だいぶね。
いや、取り直し2回目で。
そうですよね。音竹さんのところも噛んでたから、わからへんかったし、あんまり。大丈夫なんですよ。もういいんですよね。もうそろそろ、これはこれ
で。もういいですよ。
いいですね。
なぁ。気がしましたよ。
すごいですね、ほんと。いやぁ、不謹慎な関係性とかね。バイリンガルのチカさんなんて関係ないでしょ、本当に。ね、もう本当何もしてないですよ。いや、それ、まあ、今回、まあね、そういうことでね、いつものふざけのことで、おいっぷさんですね。
おいっぷさんです。よろしくお願いします。
いやーね、あーつまらんということなんですけど。
いやー、俺も今またやりたいな。
やりたいですか、三股はね、今ね、ネットで話題のはじめ社長と、はい、ね、はい、あのはじめ社長と、あの木下ほうかさんが付き合ってた誰やれんっていうね、はい、もう僕ら、まあ、有名なんでしょうね、はじめ社長さんとかね、はじめ社長さん聞いたこと
あるけど、はじめ社長はまあ聞いてたけどね、名前は知ってましたけど、うん、ちょっと木下さんは知らなかったですね。
で、まあ、その界隈では有名なんでしょうね、僕らなんかよっぽど有名でしょ、僕らも有名になりたくてここやってるんですけど。
あ、そうなの、
ね、だから、まあ言うたら目標ですよね。
売名行為ですから、俺は。
そうですよ。完全に。そう。もう彼らなんかそうでしょ、もうイメージ、YouTuber なんですから。
そうです。多く稼いでますよ、多く。
そうですよ。多く稼いでるわけですよ。その東京駅とかに貼りまくってましたからね、ポスターね。そう。
そうです。
そう。やりたいことをやって生きていく、みたいなことでね、言ってね。
はいはいはい。
それで二言なしですね。やりたいことやってこれでしょ。
そうですよ。
うん。それは二股するわな。三股、
うん、
4股、うん、よくわからんけど、
うん、してたらしいですね。それで、
まあ、モテるわな、そら、
うん、それはモテるでしょう。謝罪ね、まあ、謝罪会見してありましたけど、うん、で、木下ほうかさんもね、よくわからないですけど、で、流れちょっとだけ追うと、うん、まあ、どうでもやらしといえばどうでもやらしなんですけど、本当になんか二股がバレたんですね、そのはじめ社長さんの。
そうですね。
で、
う
ん、そのはじめ社長さんの浮気を追求するような、まあ、うん、ツイキャス番組をやってる人がいて、
そこに、ね、
はい、ね、ネズニャンさんですかも知らないけど、で、そこに木下ほうかさんが電話をしてきて、
うん、
で、私も付き合ってたんですって言ったっていうね、もうどうでもええわーっていうことが このネットラジオ、我々のゴリラはバナナちょうだいの冒頭から、はい、
冒頭にちょっとカロ精神を発動して、わけのわからんね。
失敗っていう話でしたってことです。はい、もう本当にいい加減にしてほしいっすわ、もうね。ね
うん、アドリブや入れてなんかもう、音竹さんとかね、関係ない人をね、巻き込んでね、けしからん、謝罪してください。
もう一回お願いします。謝罪してください。そういうところ謝罪お願いできますか、
はい、
こういうところ、
はいはいはい、はい。
すみません、調子こいて、みんなをぐだぐだしてしまって、謝罪です。
久しぶりやね。
謝罪員ですね。はいはいはい、わかりました。
はい。
はい。わけのわからんのになってきてますけども、はい、うん、最近どないですか皆さん、これ2週間ぐらいまだ空きましたけども。
そうですね。
うん。うんうん、この自由なラジオですからね、いつやるかっていうのも自由なわけでして。
はいはいはい。はい、
もう散々空けた空けた後、今度2週間後にやるっていうね。
はい。そうですね、参りますけども。どないですか、この2週間何かありました何かしたりしましたか。
ああ、僕、あれですけどね。うん、まあ、この3日ですからね、僕ね。映画見てますよ。
あ、
毎日ね、映画を見張るんですよね。ね感心するぐらいね、
うんうん。
もう知ってはると思いますけど、アニメ映画だけね。
アニメ映画だけ。
全部アニメね。
全部アニメ。これ、もうね、惚れ惚れするよね。ツイッター全部アニメ映画の秘話やからね、
うん。うん、すごいですよ。気持ち悪いですよね。
アニメ映画は基本的にほぼ見ようと思ってますからね。
はいはいはいはい、
ディズニーとしましまトロントラジオ以外は。
あ、もうその辺もちょっと突っ込みませんけども、何見たんですか、最近。
はい、
うん。
最近はちょっといろいろ見たいのも溜まってるんですよ。まだプリキュアも見れてないですしね。
はいはいはいはい。プリ
キュアもまだ見れてないですし、
はい、
うん。
え、何見たんですかっていう質問なんですけど、僕。怒りますよ、ほんと。
いやいや、最近ね、ちょっと今話題になってるでしょ。
はい。
話題になってないことが話題になってるでしょ。
え、何ですか。
え、
話題になってないことが話題になってるでしょ。
もう怒りますよ、ほんと。こんだけ会話を書き乱して。
あの、昼寝姫を見てるんですよ、昼寝姫。
昼寝姫。あー、いや、昼寝姫ね。チケット屋でね、ちょっと安く売られてたのは知ってますけど、チケットが。
あれ、いかがなの？話題になってないことが話題になってるっていうね、昼寝姫見てますけど、ね。
はいはいはい。お客さんも入っていいらしいですね。
まあ、
そうですね。そんな感じですね。
どれ
そこまでって。
客の入りは。
いや、僕、初日に、たまたま初日だったんですよ、見たんですよ。
はいはいは
い。いや、見る気満々じゃないですか。
たまたまなんですよね、
たぶん。たまたま。
まあまあ、いいですよ、その辺の言葉遣いも、まあ、そう、どうしようもないんで。
普通に入ってはいましたよ、初日だからね。
ああ、そうですか。
まあまあ、うん。
で、内容は面白いんですか、
うん、あのね、騙されたって感じですね。
金返せ。
いやいや、金返せじゃないけど、うん、予告編を見て、はい、おーっていう、いわゆる緩いファンタジーなのかな、うん、と思ってみたら、うん、騙されたって感じ。
なんか女子高生がでしたっけ、あれ、の主人公が。
女子高生が主人公ですね。
で、お父さんが無口で、なんか、うん、なんか、ようかなんけど、車みたいなの作ってるんですけど、で、岡山の、はいはい、そういう溝の町で、
うん、
で、何が起こるんかな、みたいな。
車、うん、そんな車を機関銃で。うん、打ちまくる快感みたいな。そういう映画なんじゃないですか。
あつかけみたいな話ですかっていう。
はい。
なんつうかな。
この道散策みたいな。
監督が神山健二さんじゃないですか。
神健ね。知らんけど。
神健ね。監督が、まあ、光学機動隊スタンダードローンコンプレックスとかね、
うん、
そういう、もう、硬派なものを作っていたっていう。
うんうんうん、
で、押井守直系の弟子っていうさ、筋ですよね。
うんうん、
神山健三監督で、それがまあいわゆるこう緩そうなファンタジー作ったなっていう路線変更かと思ったわけじゃないですか。まあ神山健二っぽいなっていう。
全然緩くなかった。
全然緩くないっていう。
難しい。
プチコマ出てくるんですか。
プチコマみたいに出てくるよ。プチコマみたいに出てくるよ。
あ、そうなんですか。広角機動隊なんですか、それ。そのまま
広角機動隊の出てくるよっていう。フェリーニっぽいんですよ。
フェリーニ。
昼寝姫って書いてるけど、まあ、夢の世界と、現実世界っていうのが交互に入れ組んでいて、
うん、
どっちがどっちか分かんない、
うん、
だけど現実動画は実は現実ですよっていう。夢の世界は別にないよっていう。
え？パラレルワールドみたいな話？
パラレルワールドっぽく描くんだけど、
うん、
パラレルワールドじゃない。
あの夢と現実が曖昧ってやつでしょ。あの
そうそうそう
だから未来世紀ブラジルみたいな感じでしょ。
うん、
ウッホさんの好きな映画で例えたら、
あ、まあそうですね、はい、うん、最後ね、うん、発狂していくやつでしょ、
ね、えじゃあ女子高生発狂すげえな。
あ、そんなわけじゃないか。発狂、
発狂はしないんだけど、
発狂
は
なんか翼バタバタで、なんか羽みたいなのつけて、うひゃー言うて。
ピーピーピーピーピーピー言うて。
あれいいよね。
手法って、なかなかそういう、あの、いわゆるマニアックな映画の手法じゃないですか。どっちかって言ったら。
まあね。
それをドメジャーなとこにドーンと持ってくるっていう。
ドメジャーなんですか、これって。
だって、日本テレビの手法が入ってね、200回以上でやってて、ドメジャーですよ。
ああ、まあそういうことでね。
で、あの、作品の本筋が自動車の自動運転がテーマになってるっていう。
自動車の自動運転
ええでしょ。
どういうこと。
ぜひね、知らない私の物語見に行ったら、うん、自動車の自動運転がドテーマっていう。
ああ、
車の中で昼寝しても大丈夫ってこと。
ああ、なるほど。
本当そうなのよ。
おお、
これ重大なネタバレなんじゃないですか。大丈夫ですか。
いやいやいや、びっくりするよ。だから見たら、え、こんな話っていう。いや、だからそいつはめちゃめちゃ面白かったんですけど、
でも大丈夫って、この昼寝姫っていうこのパッケージを紐解いてみたら中メカだらけっていう、
大丈夫かっていう。
大丈夫、メカだらけやし、もうかなり前衛的やで、映画の作りとしてもっていう形でしょ。
そうそうそうそう、
話聞いたらこれ全映画ですよね。
うん、
だけど、作品としては確かに、あの、ものすごい、あの、一般の子供とか一般の人が見ていっても、スッと入るような感じの作りはなってはいるんですよ。
ああ、一応ね。
一番うまいのはうまいんです
よ
ね。
ポニョみたいな感じ。
そうそうそうそう。
実は全員死ねました、言うて。なんか、牧歌的な雰囲気やけど、実は全員津波で死ねました、みたいな。
そうそうそう。
ああいう感じ。
そう、放送禁止みたいな。
まあ、近いところはある、近いところはありますね、そういう。
おすすめですか。
いや、ベストワンはベストワンですよ、今年の。
まあまあ、まだ3ヶ月やからね。
まだ3ヶ月だからね。
うん、これ、プリキュアとか来るわけでね。うん、
そうそうそう。ただ、ちょっと、なかなかチャレンジングやなっていう。これ、普通にスッと受けられるとは思えんなとは思いましたけど。
うん、まあ、ちょっと見てみたい気がしますね、それだったらね。
ちょっと気になるね、
うん。うん、見に行こうかしらと思いますね。まあ、うん、ぜひともいい、ね、ということですか。はい。はい、わかりました。では、はい、ゴリラバナナちょうだい行きましょうか。はいはい、
はい
はい、頂戴ですというところで、
うん
う
ん、
イベントがありましてね、その今度、はい、あの4月のですね、イベント情報もお伝えしようかなと、はい、お昼のラジオっぽくですね、は
い
は
い、こんな番組でしたっけ。
あ、すごいですね。道場養蔵です
っていう。一回もやったことないですけど、4月の2日、午前10時ですね、神戸市東灘区民センターですね、
うん、
で
ローカルな、
はい、ありますのが、人気アニメ妖怪ウォッチの曲に振り付けをしたラッキー池田さんが、ラッキー池田さんと踊りながら拳法を学ぶ、はいはい、おやこれ拳法が実施されますよっていうことで、
中央拳法、
いや違いますと。
ああ、
そっちじゃなくて、そうかなと思うじゃないですか、はい、これ、おやこれ拳法の拳法、
ね、なんかボクササイズ的な感じでね、
ね、そんな
中央拳法を学びながらエクササイズもなるみたいな、
うん、うん、じゃ ないんですよね、これね。
は
い、
は
あ、主催しておられるところが、はい、安保関連法に反対するままと、有志の会、アットワーク兵庫とかですね、憲法を生かす会、東灘灘中央、なんとか医療生活共同組合で、これ、うちの地元の有名な、この左寄りのところが主催されているところで、このラッキー木田さん来てですね。
バリバリの政治組織ですよね、これね。
はい、ラッキー木田さんが、ですよ、はい、
うん。
妖怪ウォッチやいないいないば、日本語で遊ぼうなどの子供たちが知っている曲がたくさんということで。
はい、怖いわ、こういうのが怖いわ。
なんですけど、最後に、憲法体操もあるよ。え、憲法体操なんだなって思ったら、なんと憲法、平和と憲法の基本も楽しく学べるよっていうことで。この踊りながら憲法を勉強しよう。
ラジオ体操のメロディーに合わせた憲法体操を考案したらしいですね。
ああ、そうですか。いやー、これすごいですよね、これね。うん、
どういうこと、うん、これは、要するに洗脳森友
逆森友ですよね。
リバース森友現象
出ますよね、これね。民主主義の大切さを歌い、戦争放棄を誓っていると、
うん
うん。そう、ラッキー池田さんですけど、これいつからやったのか分からないですけど、
はい
うん
はいはいはい、
国民の代表を妖怪みたいに暴れさせてはいけないとラッキーさんが言っておられるということでこれどうもこれ2年ぐらい前からラッキー池田さんやってはるみたいで 2,3 年前なのかな。
今ラッキー池田さんってこういう人やねんね、
うん、
全然知らなかった。
そうですね、思いませんでしたけど、うん、こんな風になってるんですね。
タブーじゃないですか、こういう芸能人が政治活動しますって。
もう大丈夫なんですかね。いやもう振り付けとし付けしとしてはね、それは
今だ一流どころでしょ。
ですよね。いや、ラッキーさん、まあ、その、お年も、今、57歳ですか。うん、やっぱり57歳、その相当の顔になっておられて、で、はいはいはい、やはりそのトレードマークの、あの、象の上路ですよ。は、頭に乗せておられるというところですよね。うん、
で
ただ、ただそのベルト、ちょっと、あの、ベルトに注目なんですけど、やはりベルトのその、はい、なんていうんですかね、そのタグというか、ベルトは、はい、あの、ピースマークなんですね。ピースマークなんですよね。平和、はい、平和のマークなんですね。やはりこう、平和を訴えておられるんですね。今でもね。今でもっていうか、そういう風なキャラクターになっておられるんですよね。まあ。
すごいですね。
あすごいな。まあ、ぜひ、行ってみよう思いますけどね。あの、来週。う
ん、行くんだ。
はい。はい。これね、大人1000円らしいですけど、ちょっと行ってみようかなと思ってます。
まあ、1000円。
こんなイベントがありますと、親子で憲法をラッキー池田と歌って踊って学んじゃおうと。
一人
で。ちょっと一人で行こうかなと思ってますけどね。ゲラゲラ
ポーって。
ゲラゲラ。
ゲラゲラ。ゲラゲラ。ゲラゲラ。ゲラ
ゲラ。あ、いや、もう小さすぎるし。あの、また、擦り込まれたらたまらんし。うん。壊すの憲法、命と暮らし、市民でも兵庫ってね。うちの近所でも、あの、戦争反対っていうのをね、掲げてる家がありますけど、そういうポスターを貼ってる、あの手作りで書いてる家があるんで、多分その人の、その家の人は来はるのかなと思っていますけどね。まあそんな感じで、なんですけども、逆森友の話をしたので、じゃあ本当の本家森友の話もしてね、ぜひともね、大好きですよね。いや
あのさ、もう、だから事態がものすごい勢いでね、急転するでしょ、今。もうついていけないんですけど、今どうなってるんですか、これ。
いや、今は、だから、その森友学園のその籠池理事長ですか、が、
承認官報を受けました、ね。
承認官報を受けました、ですよね、そこまでですね。で、嘘つき言われてて、自民党の人がですね、はい、訴えるぞってなってると、偽証罪問えないかっていうふうな話になってきてますと。いうところで。
ああ、見にくいですね、それ、ね。
いや、その前に、
まあ、どうしよう。
そうですよ。かつてのどうしようね。なんていうことをしてるんだと。で、あの、森友学園、まあですけども、はい、その、まあ今やっている塚本幼稚園ですが、その塚本幼稚園の卒園式があって、はいはい、で、そこで、その奥さんですよね、籠池、純子氏ですよ。が、急にマイク持ち出して、はいはいはい、もう今年度で塚本幼稚園もおしまいですと。理事長先生は、理事長先生は、もう明日、豚箱行きですみたいなことを言って、もう、大騒動になるというね、ことがあったりとかしたっていうね、いやー、むちゃくちゃじゃないですか。もう本当に、うん、本当にもう、気分がいいですよ。
いかいかいか。
いや、もう、本音ポロリですよね。いや、なんていうんですかね、いや、ここまでになると思わなかったです。ここまではちょっとやりすぎかなと思ってます、はい、僕は。
はい、そうですか。う
ん、確かに、その、なんですかね、その、ヘイトスピーチであったりとかね、
うん、
あの外国人排除であったりとか、はいはいはい、まあ、そういうところっていうのはちょっとね、どうなのかなと思ってましたから、うん、ね、まあ、神戸祭りの。
それを推進しとった、うん、悪の親玉に徹夜、ね、食らわされて、
まあまあ、
ざまって気分は分からでもないよ。
そのね、その、まあ、言うたら、鉄槌が、うん、下されたと言いますか、うん、その、身内同士の醜い争いですよね。ざまみろっていうね、ところはあると思うんですけども、うん、ちょっとね、ここまではね、例えば、あの、武田さんね、武田の、ヤシャゴと言われてる、あの、明治天皇のヤシャゴでしたっけ、あの僕が大好きな、
ま、大嫌いな
大好きな、あの、武田さんね、はい、なんて、 もう閣議理事長酷評ですよ。ほんとしつこい、金出してくれて散々言われたんですって言って。いやこの人何回も公演行ってて、サイコロがこう言ったでみたいなね。そういうとこってやっぱり最高やないですか。面白いじゃないですか。うん、はい。
炎症を避けてね。
そうですよね。いや私は2回公演に行ってるんですよねとか言ってるわけですよ。うん。うん、なんだけども、いや寄付をくれて寄付をくれてうるさかったんですよって言って、こうなってから言うというね、こう人間の、うん、人間のその一番美味しいところ、味わい深いところって言ってもね、この味わい深いところを
窮地に立たされるとね、そうそうそうそう、出ますよね、
出ますよね、こういうところ、ね、
本性がね、
本性、うん、ここじゃないですか、人間ドラマ、
ここ見極めないといけないです
ね、ここを見たいわけですよ、うん、言ったらね、
人間の進化が発揮されますな、
ここをその虫眼鏡で、ね、見てですよ。もう太陽光を集めすぎて、もう黒に焦げてしまうぐらいの、ね、黒焦げられてしまうぐらいの見る。それがやっぱり一番楽しいことだし、僕の来てる理由やから。
うん、レゾネートルであると。
そうそう。だからこんなラジオもしてるし。
うん、ああ、ライブは
どう？そう。なんで一番いいですよ、今一番いい。
まあね、2週連続でね、この話題ですからね。
そうですよ。うん、だけど、うん、もうそろそろ、ちょっとやりすぎかなっていうね。
あ、そうな。
破産とかはちょっとかわ
いそうな。もっともっと言っとけとかならへんの、もう、安倍引き下ろすぞみたいな。
いやいや、安倍の方はまだまだやった方がいいと思いますけど。
あ、やっぱそうでしょ。
でも、この森友学園の籠池さんとかはもうええんちゃうのって
思
い
ますよね。ああ、そうかそうか。
これ、逮捕とかされたらちょっと引くわっていう。
ああ、はい、うん、まあ、今はいかにこの人に罪を追っかぶせて、あとほっかむりっていう、逃げ切ろうっていう連中ばっかりやからね。
ですよね。うん、その辺が、これ、炙り出されてきてるわけじゃないですか、だんだんね。
うん。
うん、う、実際、誰が悪かったんかっていう話になってきてるわけじゃないですかね、今ね、責任論っていうのが出てきてて。
はい、
で、まあ、言うたら、まあ、この、籠池さんなんかも、証人喚問で、誰を恨みますかみたいな話したときに、うん、松井さんですと。松井知事なんですと、松井知事にはしご外されたんですと、うん、確かにそうちゃいますのんと、ね、うん、言うたら、これまで借金を負ってるような、抱えてるような法人が小学校を作れないっていうふうに条例か何かになってましたと、その条例をその柔らかくした、優しくしたのが松井さんですよねみたいなとこがあったりとかして、ね、さあ、これ、本当は誰がやったのかなっていうのがやっぱしね、これからね、できてほしいし、こんな分かりやすい人に、ね、罪を追っかぶせてですよ。ねえ。まだこの幕はね、つまんないですよね。どんどん炙り出した方が面白いんですから、単純に。うん、
まあ、このまま尻尾切りで終わってほしくないよね、やっぱね。
ですよね。いや、本当にこれ、いやでもね、本当に思ったよりもかなり大引いてますよね。
いや、もうこれは、平成最大の疑獄なんちゃいますの、
ね、まさかね、塚本学園
が、ね。最大最後の。
いや
もうすぐ平成終わりますが。はい、
ですよね。
これでもし内閣掃除職とかあったらね。
うん。
うん。
もう、で、あれでしょ、安倍さんの、昭恵夫人
が、うん、はいはいはい、
どうも講演をしてて、泣いてたらしいですね、うん、なんか。
ああ、永遠って泣いてたって。
うん。森友学園問題を念頭に、ハンカチで涙を拭いながら、うん、お騒がせしてますと発言しましたと、うん、
この渦中に講演会行くとかね、なんかね、すごいよね、
すごいよね、
何考えてんのっていう、
うん、まあ行ってこいって言われたんですとかね言ってますけど、旦那に、うん、あ、そうですか、何話すのって、自然について話したってね、うん、
いや、九州の在韓人で作る九州県人会議所が企画した次世代のあなたたちというテーマで、昭恵夫人を招待と、
うん。
県人会議所ってもうやばないですか、
やばいですね。県人会議所って。県人会議とかね、やばいですよね。賢
い人って書いて県人会議所です
よ。ですよね、うん。自分のことを県人って言ってるんですからね、うん、そこに参加する人ね。よっぽどですよね。よっぽど半知らずですよね。もう聞いてますけど。ね、よっぽどですよ。うん、そう、
うん。
自分のこの県人会議っていうのに呼ばれて、いや、
うん、
あ、僕も県人なんやーと思って行くっていう。
今日の県人の仲間入りっていう。その
県じゃ県人の仲間入りですよ。ね、うん、その精神構造っておかしくないですかって。
思い上がりね。
ね、それ、県人会議にまともな顔して出てるんですよ。
そうですよ。
もうそれがもう、その県人ですか本当に。
九州変身会議やったら
本当にです。まあそれでですね、うん、この昭恵夫人のね、一応面白いなと思ったのはこれなんですけど、はい、安倍昭恵夫人、携帯水没でと、籠池夫人との、ね、頻繁な命令にかかりたことっていうね、これ何か、この森友学園をめぐる一年の、問題に絡み、自民党の西田、なんて思いにするの、西田昭二かな、昭二さん、うん、ですかね、参議院議員が、うん、3月24日と、安倍昭恵首相夫人とですね、籠池康典のですね、うん、康典理事長の夫人淳子氏とのショートメールのやり取りを公表しましたと、うん、いうことで、で、まあ、どんなふうな、メールが届いたのかっていうのがここに全部載ってるわけですね。公開されてるんで当然なんですけども、あの、まず、籠池さんからですね、6月4日に、まあ、安倍さんにメールが入ってますと、うん、ご無沙汰しております。本日、都の利息でござるの映画を見てきました。ある方が、
映画、
うん、籠池さんとダブルカーと勧められてのこと、極まりました。まあ、ことです。
何を
かえて。まあ、打ち間違いでしょう。まあ、勧められていったんです、はいはい、っていうことでしょうね。で、安倍さんが、あの、携帯水没でデータが一部飛んでしまいました。失礼ですが、お名前を教えてください。ということで、あ、塚本幼稚園の、籠池康典の、家内ですと。あ、大変失礼いたしましたということで、う
ん、名乗ってしまってます、
ね。そうですね。で、まあ、安倍さんは全く、その、都の利息でござるの話は全くしないということですね。うん、まあ、それはそうでしょうね。うん、こんなん急に言われても、どうなんやねんって話ですからね。何送ってくれよねんって話ですからね。都の利息でござるって。うんうん、で、まあ、そんなことで、命令があってからですね、
うん。
うん、で、2017年2月9日にですね、はいはいはい、森友学園へのですね、うん、国有地売却をめぐる問題を報道しましたと、2月9日に、朝日新聞がですね。その後、はいはいはい、徐々に、その、まあ、報道が増えてきました。うん、そんな中、2月18日と、安倍さんの方から、このためのことはどうなっているのかご説明もなく、マスコミから、追いかけられて戸惑っておりますというようなメールが籠池氏の方に来ますと、うん、はい、で背景とメールの言葉がうまく書けずお電話をおかけしてはご迷惑になるでしょうか、なりますでしょうか、朝日新聞の仕業嫌がらせですと、
うん、
いうことを書いていると、
うん、
まあ、この森友学園のこの国有地売却をめぐる問題の中で安倍さんというのは安倍昭恵氏ですけども、はいはい、昭恵さんは、はい、名誉校長になってましたからね、小学校もね、そういう、ね、ちょっと追っかけられているんですよね、
はいはい、うん、
で、だんだんと籠池さんが、まあまあ、その2月の21日にですね、安倍さんがですね、うん、まあ、留守番電話を聞きましたよと、籠池園長の教育に対する熱意は理解するしているつもりですというようなことを、はい、うん、それで、まあ、籠池さんもですね、まあ、それに対して返答しましたと、弁護士の言われた通り、はい、夜中に家を出ました、今、うん、奈良の宮明神でご祈祷していただきました。
祈祷、祈祷、
なんかそんな感じになってしまってるんですね。で、安倍さんも、まあ、怪しまれることはしない方がいいですよっていうのを言ってるんですけど、最後に、祈りますと、書いてると。
うん、祈ります、
そう。何を、
いや、知らないです。あの、祈りますがどんどん増えていくんですよ、この後。2月の25日にこのようなことになり、はいはいはい、残念です、どうぞお体壊されませんようにね、うん、お祈りしております、こんなメール送ってるんですよ、う
ん、お祈り、
うん、
きっと、
うん、
お祈り、
うん、うん、
い
や、あの、やっぱあれじゃないですか、うん、あの、本当は祈りますっていう言葉じゃなくて別の言葉を使いたかったんだけど、そしたらちょっとあれなので祈りますって言ってるんですよ。
何ですか、何ですかの、
どういうことですか、
うん、呪いますっていう、
うん、
うん、
うん、何が面白いんですかね、面白いこと言う面白いと思って言ってるんか、
うん、
不明ですね、感謝にもそんなこと言ってるんですか、
もう呪いますよ、やめてくださいよ、うん、
ここ編集点ね、ここ編集点ね、
いや、編集点もなんもないですよ、だから僕らだけはそういうような気持ちになってほしく、そう、僕らだけはそんな気持ちになってしまうでしょ、今みんなにそんな気持ちになってほしいからね。
あ、
不幸を開ける方なんでね。
そう、分かります、
そう、幸せな独り占め、不幸を開けるっていうね。いや、
よう祈ってはるね、こうして見るとね。
祈ってあるんですよ。
琵琶湖の、なんとか島に行き、祈りました。
そうですよ、竹部島に行
って、ね。わざわざ祈ってんだよね、これね。
竹部島、はいはい。
そう、うん。あの、いろん、でも結構長いことメールされますよね、これね。いや、あの、すべては必然ですっていうのと、安倍さんのね、必然っていう言葉と、祈りますが多いですね、やっぱりね。
ちょっと神がかってんのかな、
うん、
スピリチュアルなんかな、
うん、もうこんなんでもちゃんと、なんだろう、うん、あの、こんな地位になれるんやなと思ったら、なんかまともに話すんがバカらしくなってくるよね。まともに理屈っぽく話すんがバカらしくなってくるよね、本当にね。うん、
こんなんでいけるんですよ、まあね、おばちゃん同士の会話やしね。
まあ、おばちゃん同士の会話からええんかな、そういうふうに思う、もうええんかな。
はい、そのおばちゃん同士のね、ちょっと浮世離れしたおばちゃん同士の会話でしょ。
いや、もうかなりふわっとしてますよね、これね。
いや、ふんわりですよ、ほんと。あれ、なんか思い出しますよね、ふわっとした瞬間。
ふわっとした瞬間ね、あれ、ふんわりしてないけどないわ。
いや、もう3月16日なんて、焼け石からですよ、祈りますという。はい、うん、メッセージが急に届くわけですよ。
いきなり、
いきなり
開口一番祈ります。
開口一番祈りますよ。3月16日ですよ。祈りますから始まってるんですよ。これさ、籠池さんが、安倍首相はどうして園長を知見に言われたんですか。国は自分たちに大事な民主を切り捨てるのは許せない、国家に出ます安倍首相を。
あ、もう切れてるじゃないですか。
切れてるんですよ、うん、もう切れてるから、もう文書も書いてないんですよ。もうむちゃくちゃですわ、ね。うん、安倍さんがそれは嘘です、うん、私には祈ることしかできませんって。マリアかるって。マリアですよ、ほんま。
うん、
そうですよ、もう、はいはい、で、籠池さんが尊敬していたのに、小学校辞め、幼稚園は破産、建築や社長は破産、お父さんは詐欺罪、あんまりにも権力を使うなら死にますって言って、もう怖い。もうこんな状態にな
ってます
よ。死に滅ですね。もうしゃあないですよね。追い詰められてるわけですよ。まあ、安倍さんが、私もどうしていいか分かりません、権力など使っていません。神様はどこに導こうとしているのか。とにかく祈っています。自分たちの保身ではありません。日本の将来のためですって。それで、もう何のこっちゃですよ、これ、あっきゅうって。で、籠池さんが最後、嘘の情報って、これ読んで送ってるっていうね。あの、もう会話になってませんよね。
なってない
ですよね。なってないですよね。どっちもふわりというか、なんでしょうね、これね。
ふわふわ対決ですね。
はい。ですね。ということです。もうこれ、もう日本の将来のためですって。ね。
いや
ね、こんだけね。
神がかってますよね。
いや、もうこんだけね、もう言いますわ。もう国体ってね、言ってるやつに限ってね、自分のしか考えてないんですって。いや、ほんまそうだと思いますよ。日本のためって言ってるやつに限って自分の音しか考えてないんですって。もうそうやと思いますよ、もうこれもう。どうしようもないですわ。
やっぱ、はい、カルトですよね、やっぱり、こうして。そんな何か何かの会話で神とか祈るとか出てくるわけでしょ。もう日常会話的にこういうことを言ってるわけでしょ。
だいぶですよね。こんな普通のことを、なんだろう、言い合う中っていうのはだいぶですよね。
なんか垣間見てしまいましたね、怖いものをね。
いや、こんな会話が、そのいわゆるセレブ、こんなところに決まるんですよ。こんな会話で決まってしまってるっていうのが、
やばいよね。
あるんでしょうね。で、こんな会話の中で、その例えば、土地が、まあ、どうか分かりませんよ、今回ね、安倍昭さんも否定しますからね。まあ、こんな、なんだろう、こんな会話って、はっきり言ってないから、それは、はっきり言ってませんって話になるんでしょうけど、ねえ、なんかこんな会話見せられたら、なんか安く売ってしまうことになってしまうんちゃうかなと思ったりするんですけどね。あの、
そういうね。
ね、なんかこういう空気なんやわーっていう。
ふんわりした雰囲気で決まっちゃったんでしょうね、きっとね。
まあね。いや
。
恐ろしいですね。
こういう一部のセレブリティによってね、決められてしまってるわけですね。
そうですね。
割とふんわりとあっさりと。 国民欺かれてると。
いや、恐ろしい話でした。
でもそうですよね。なんか、ほら、海外とかだったらもうちょっと具体的なことがないと動かないですもんね。
そうなんですか。
中国とかもそうでしょ。あの、具体的に金ちょうだいって言わんと絶対出さんでしょ。
まあでもこんなんで、そうでしょうね。なんだろう。いや、これは本当に、いや、これだけしかメールを出してないから、いや、何のために交換したのかよくわかりませんよね。このメールをね。
そうですよね。
いや、言ったら、これ、このメールだけ見ても、それはお金を渡す、あの、安く、
まあ、便宜はかった
っていうのは見えないですけどね。見えませんけどね。見えませんけどね。
いや、まあ、そこら辺もはっきりさせるために、やっぱ、承認喚問読みましょうよ。
いや、承認喚問読みましょうよ。
勉強しましょうよ。
もう、どんどんね、そういう風にやってもらった方が面白いんだよね、誕生日ね。そう。あの、松井一郎も読んだ方がいいし。
読みましょうよ。ね、
そう。
オールスターで行きましょうよ。
そう。うん、もうどっちか言ったら、そうですよ。この昭恵さん、秋の事件って言われてるぐらいなんですからね。そう、秋恵さん、松井一郎さん、ね。財務省の役人、ね。もう分からんけども、まあ、バイリンガール知花さん、もう全部読んだらいいと思うんですよ。
いや、もう、承認喚問とか意味ないっすよ。ってのは最近分かったじゃないですか。
豊
洲の、あの、石原慎ちゃんの承認喚問で。
ああ。
俺が全てはっきり言ってるわみたいな感じで。
うん。侍だから逃げない
って。聞いていって、出てったところがあの低たらくですよ。ちょっと曲にないですっていう。
いや。
最高ですよね、石原さんね。ちょっと話変わりますけど。石原慎太郎公式サイト、宣戦布告。
え、そんなんやってんの？
いや、そうですよ。
そんなんやってんの？
公式サイトが宣戦布告ですから。
あほちゃ
ん。いや、もう、四国に宣戦布告するんでしょうかね。
ああ。まあ、そういう宣戦布
告でしょうかね。で、それでこれですよ。もう宣戦布告も曖昧でしょうね。記憶ありません、よって。これ、百条委員会。
もう読めないでしょ、宣戦布告も。
ひらがな読めないから。ひらがな読めないからですから。ひらがな読めない
から。チェンチェン布告みたいな。
ちょっと追及する側も大丈夫ですか石原さんみたいな、ちょっと気遣ってる感じも見えなくもないですしね。
いやー、でも年がもう年やからね、それはね。
年が年やからね。
うん、わかるよっていう。もう何歳？84か。
80過ぎてるね。84か今。
それでつい最近まで知事やってたってのが逆にびっくりだけどね。
まあね。
こんなおっさんがやってて、それね、もう日がないも忘れましたよ、みたいな話をしててですよ。ねえ、絵も描けませんと。だから記憶引き出そうとしても思い出せないことありますんでね、言うて。
もう、何が宣戦布告やっていう。何が侍やっていう。
方眼無知っていうんですよね、こういうのね。すごいよね。
びっくりするぐらい話すばらくて、承認喚問が。
すごいね。ってあれでしょ、その、もうね、いや、記憶にございませんを連発しましたと、いうことですね。で、まあ、立川志らくね、落語家の方がね、あの、ひるおびっていう番組で、バカにしたみたいなこと言ってね、その、石原慎太郎のことをね。
いや、それバカにされるよ。
作家がひらがな忘れてしまったというのは衝撃的だったみたいなことを言ったって言ったから、みんなにもう大炎上して、
炎上するのそれで。
そう。私が石原慎太郎さんの病気を、まあ、あざ笑ったと、一部で言われていますけど、そうじゃありませんよっていうことを言ってると。
怒るんですか、やっぱり、その寝取りの皆さんは。
まあね、まあ病気やねんか、しゃあないやろみたいな話なんでしょうけど、いやこの病気と紐付けるっていうのはね、
卑怯でしょう。
卑怯でしょう、はっきり言ってね。
じゃあ出るなっていうね、承認喚問。
いや、もうね、この承認喚問でね、どんどん国会の時間がね、それに取られてると。 うん、他の議論ができへんやないかみたいな感じでネトウの皆さんがすごいね怒ってはるんですけどね、うん、何を言うかっていう、ケントギリバードとかこの辺からですよもう本当ねここへ共存しているとか言うてるわけですよね。いい加減にせえっちゅう。
いや、面白いからええやんけ、これで、どうせ。
しゃべない。結構視聴率取れたみたいですよ。
え、何ですか、
うん、結構視聴率取れたみたいですよ。
いや、もうどういう意味じゃないですか。ねえ、うん、僕らもこんだけ話するわけやし、ここで。ネタもできたし。
あ、でも最近すごい、アベマ TV とかでやってるよね。超高画質で。
あ、そう。
国会の中継を。
ああ、そう。
うん。うんすごいね。うん、
いやこれね、あの百条委員会山本見られた20日のですね、石原慎太郎元知事の承認喚問は、はいはい、頂点に行って全体の総理として、移転を決めた責任は認めましたが、漢字の部分では覚えていない、一任していた、知らされていないの3つを使い分け、従来の主張を繰り返しただけだったと。
うん、
で、冒頭役職名を聞かれて、作家でありますと胸を張ったが、続いて出てきた次の言葉に耳を疑ったと。指示になりますが、うん、2年ほど前に脳梗塞を患いまして、後遺症に悩み左上が使えません。字も絵も書けません。私はすべて字を忘れました。ひらがなさえ忘れました、記憶を引き出そうとしても思い出せないことが多々ありますのでご了承ください。と言い出したと。
うん、
うん、で、まあ言うたらね、この、まあ、その政治アナリストの伊藤さんという人が見て入ってですね、ついこの間ベストセラー出されたばかりですがね、と。ワープロなら打てると言ってましたが、うん、ワープロは打てるんですね、字忘れてもね、みたいな。
うん。うん、変換するから？
わけわかんないですね、
わけわかんないよ。わけわかんないよ、言ってることが。うん、
わけわかんないですよね。自由。うん、もうわけわかんないっすよね。
ちょっと意味がわかんないんですけどって突っ込まなかったんですかね。
まあそんな感じですかね、もう。
メダパニですね。
本当にもう。
はい。わかりました。はい。まだまだ追っていきたいですね。
そうですね。はい。ああバナナちょうだい、これ最後のコーナーになります。
あ、もう最後なんですか。
はい、長く話しまったんで、ね、うん、あ、森友学園の話ですね、
うん、そうそう、あ、長かったね、やっぱね。じゃあまあちゃちゃっと簡潔にいこうかな、次はね。
はいはい、
うん、いやまあね、僕漫画好きじゃないですか、うん、
はいはい
はいはい、おすすめの漫画がありますよっていう、はいはいはい、まあ、いつものね、はい、ご調子で、うん、そのおすすめの漫画とはということで、うんうん、これを私は非常に魂のおすすめとして進めたいという、
うんうん
うん、うん、今、ヤングアニマルの電子版か。うん。はいはい、でやってるね、まあ、ど根性狩りの娘っていう漫画あるんですけど。
ああ、はいはい。
もうすでに一部ではこれ、もう話題沸騰なんですけどね、もうすでに。
うん。
はいはい。
内容がやばすぎるということで。
うん。
ど根性狩りは知ってますよね。昔アニメとか漫画とかでやってましたよね。
はいはいはい。
うん、そうそう。あの、ぴょん吉ですわ。T シャツに貼り付いたカエル。
みんな大好きだ、ど根性狩りね。
うん。そうそう。ピョン吉、あの T シャツガエルですよね、うんうん、もうそれとあのヒロシだったっけな、確か主人公が、
はい、
まあ、そのドタバタ劇ですわ、
うんうん、
昭和の下町人情、うん、
まあ、でも最近でもね、あのテレビドラマかなったりとかね、はい、して、あの CM とか使われたりしてね、
CM とか使われてたよねこれね、
うん
うん、でそれの、作者さん中川康美さんという、うん、はい、
うん、
それの人物像に迫った、その家庭、その当時の家庭周辺の話を、その娘さんを漫画家になってて、
うん、
うん、そう、その人はその、まあ、要するに、まあ、自伝的な感じで、うん、その家庭の様子というのを漫画化しました。で、ど根性ガールの娘、要するに自分自身のことね、
うん、
いや、やっぱもうキャッチコピーがいいですよね、これ秀逸ですね、うん、お父さんは大ヒット漫画家で家族をめちゃくちゃにした人って、
う
うん、あ、いいね。
ググっときますよね、これは。うん、お、クズの匂いっていう。いいね、うん、こういうやっぱね、人の闇に迫っていきたいじゃないですか、我々としては。
え、
う、
え、
んうん。そうそうそう。うん。もうぜひ1話から読んでほしいんですけど、うんうん、あれなんですよね。要するに DV、
うん、
中川康美さんはあのど根性帰り以降はもう思いねかけなくなってしまって、
うん、
スランプってやつですね、俗に言うね、
うん
うん、でそこら辺の不安から家族に暴力を繰り返したという、
うん
う
ん、
それがもう第1話からもう描かれてるわけですよね。
これってインターネットで見れるんですよね、うん、でこれね、
うん、見れるでしょ、
見れますね、
バックナンバーあります
んで、ね、はい、
うん、今まではね、この電子版でしか見れなかったんですけど、最近、あの、単行本が出ました。1巻、2巻。
うんうんうん、
あ、いい、あ、いいね。
まとめて読むにはそれがいいですね。
うんうんうん、
はい。うん。そうそう。でも、おらーって暴れるわけですね。子供たちの前で。うんうんうん、もう、家中、壁、穴だらけっていうね。
うん。
もう、とにかく、もう、切れたらもう止められないっていうね。
うん。
うん。何も言わずに家出て、しばらく帰ってこないとか。
うん。うん、
何やったん、麻雀みたいな。うん、もうネグレクトですよね、もう。もう泣きやめっ子ども、うるせえとか言うて。うん。クズの所属やった
。
うん。そうそう。でね、まあ、序盤はね、うん、その父親の暴力から、子供たちを守る母、
はい、
お母さんが聖母みたいな焼かれ方されてるんですよね、これね。
はいはい
はい、
うん、もう離婚もせんと、うん、あの、もうずっと添い遂げてるわけです、今まで。ずっと。うん。で、そういうお母さん、ありがとう的なね、話があったんですけれどね。うん、まあ、そういう話か、思って、うん、いろいろ、まあ、ずっと見てたんですけれども、うんうん、15話から、これ、急転直下なんですよね、
うん。
うん。実は母親もクズやったっていう。言い方や思ってたお母さんもっていう。
うんうんうん、
あの、なんか、お母さんのお財布からなんかお金を盗んだみたいな、なんか、そういう家族会議の容赦があって、
はいはい、
私、お母さんの財布からお父さんがお金取るのみたいみたいなこと言うたら、
うん、
ちょっと待ちなさい、だと、お父さんに謝りなさい、言
う
て、
うんうん。
で、お父さんがソファに、ね、あの、ね、ふんずり返ってるところで土下座をさせられるというね、娘さんが。
うん
う
ん、
もう、超ハードコアな描写がね。
うん、
で、後日、母親にそのことを問い詰めたら、うん、そんなことなかったでしょ、言ったら、私だって必死だったのよと、うん、ここでお父さん問い詰めたらまたお父さん出ていくでしょと、家族を守るために私は必死だったんです言うて、あなたに我慢してもらえないいけなかったのよ言うて、タバコぷっかって吹かしながらね笑いづらい吐きますせと、どういう心境の変化かなと思ったらお父さん倒れたんですよね、脳梗塞で、うん、
はいはい
はい、うん、でも今なんか人工呼吸器につながれてもなんかシコシコっていう状態で。お父さん、私たちどうなっちゃうんだろうみたいな感じ、強い日が。今、こういう状態になってます。もう、要するに、もう、誰も私を止められないよという、全部ぶっちゃけるよう状態。もう、これ、続きが気になりますよね。
いいね、いいっすね。
もう、闇、闇、闇で。やっぱ、絵がね、ちょっとふんわりした、なんか、ちょっと萌え系の絵やったら余計狂うんですよ、ね。
もともとそっち方面で活躍した人なんですけどね。
いや、ギャラクシーエンジェルの漫画版とか書いたかな、確か。
そうそうそうそうそう。
うん。そうそう。そうなんですよ。これがね。いいっすよね。
いや、だからこれあれですね、うん、その、ヤングアニマル電子っていうところで、
はい、
まあ、ど根性帰りの娘というので検索してもらってできますね、これね。
ま
あ、ねで、はい、バックナンバーで1話、6話、15話、16話、17話というところが、うん、公開されていますというところなんで、
はい、
うん、ぜひよかったら見てくださいという話なんでしょうけど。
見てくださいって話です。僕 ね、もう、ここぶっちゃけますわ。
うん
うん、昔からね、もうど根性がある大嫌いって。
そう。
あの、何かな、あの、よく昔は良かった的なこと言うじゃないですか。段階の世代の方と、昭和の頃はあの人情があって、人の間にぬくもりがあったみたいなこと言うでしょ。
うん、
もう全部嘘。絶対嘘。もう昔の方が凶暴やったから、日本人。
そうです。
凶暴やし、もうモラルもねえし、クズばっか。
うん。
もう、タバコポイ捨て、うん、その辺、なんとかカーペとかするような。そういうね、あの雰囲気はもう、ど根性外で、見たらもう、あの、 全部凝縮されてますから、うんうんうん、今、ね、再放送がようやってんのよ、うん、朝とかに、うんうん。子供向けの時間にね、やってるわけですよ。そういうの見たらね、うん、もうなんかね、もう舗装もされてへんわけですよ。昭和の70年代、60年代の頃の街並みやから。そこであのゴリラにもゴーって書いて、書いた T シャツ着て、うん、あの、そこら辺にいるね、あの、犬とか食おうとするんですよね。うん、腹減ったな。お、動物があるぞ。焼いて食おうぜとか言って。いや、なんか、突っ込み待ちかな思ったら、なんか、スルスルで、その辺はね、うんうん。次に起こったなんか、あの、なんていうかもう、喧嘩とかそういったのに話が移ってしまって、あれ、うん、このエクストリーム描写はっていう、うん。当たり前のことのように描かれるわけです、その辺が。やばいでしょ。うん、バーバリアンでしょ。昭和の時代の日本人。ほんまあかんな思って、もう、うん、何やろ。いやもう、文明人と言えないよね、ほんとね。
いや、だからスラムですよ。うん、今、スラム状態ですよ、ほ
ん
とに。
スラム。うん。うん、そうやね。だからもう、それをね、なんかもう、昔を美化してね、昭和の時代のなんか人情物語みたいに言うの、うん、もうヘドが出ますね。うんうんうん、昭和クソ。昭和ヘイト。
いやー、
子供の頃からね、なんかおかしいと思ったんよ、やっぱああいうの見て。これで合点がいった、うん。あ、作者がクズやったんやなって。長年の謎が解けた。うん、あ、なるほどと。
1970年代ぐらいですから、あの辺はそうですよね。
うん、そうですよ。もう血の気多いねんな、もうなんかもう今やとさ、ほら、あの、日本のここが素晴らしいみたいな、ね、バラエティとかあるでしょ、日本人の味覚は世界一繊細でとかなんか嘘つけっていう、犬食っとったやろって
そうですよね、
嘘つくなと、もうこれ歴史修正すぎたんじゃないですか、もう許せへんわ、うん、もうど根性ガイルを見てちょっと襟元正してほしいですよね、これが本来の姿やと、30年かけてやっと文明人になったんやということをね、ちょっと噛み締めてほしいですわ、うんうん、あ、すっきりした。はい。
あ、でもね、あの、そうなんですよ。確かに、日本人の犯罪率って、うん、あの、特に、1980年代ぐらいからガクって減るんですよね。
はいはいはい、はい。
70代頃って結構、まあまあ高いんですよ。
うん。
だからそこからちょっとやっぱり文明化してきた時代っていうのがあったんでしょうね。70年代ぐらいはまだまだ、それも手前っていうのはもう、いや、スラムですよ。うんうん、まあ、それ以上でしたけど。
まあまあまあ、だからね、うん、黒歴史というんですか、こういうの、うんうん、ブラックヒストリーをね、やっぱ、うん、表に出すというのを、うん、考える上では、この、ね、どこにあるんですか、おすすめです。はい、
うん。そうですね、ぜひともね、読んだ方がいいんでしょうね、はい、これね。今ちょっとね、はい、あの、いろいろと見させてもらったんですけど、
あ、読んでたんや。
いやー、これはブルーやね。
ねえ、でしょ、
うん、ね、引くね。うん、
引いた。
引くね、引くね。うん、
はい、おすすめです、はい。
はい、以上ですというところですか。はい。ゴリラブランチョーダイ、これでおしまいでございます。
おしまいです。
はい、はい、はい。
またですね、まあ、あのですね、サイトがちょっと変わったんですよ。そのゴリラブランチョーダイの。
はい。
あの、うん、これまでは。
あ、そうなんや。
うん。あの、ボイスブログというところ、あの、ケロログというところでですね、はい、配信をしてたんですが、そのケロログがサービスが終わってしまいまして、
あら、
で、前回から、あの、独自ドメインを取りまして、
あ、はいはいはい、名前切りも。
はい。あの、ゴリバナ .com というところで、あの、配信をしてますんで、知らなかったでしょ。ね、
知らなかった
でしょ。知らなかったでしょ。なんとびっくりすることに、うん、あの、独自ドメインになってますんで、はい、ゴリバナ@ゴリバナ。
ちゃんとそういうことはもう回覧板で回してくださいよ。う
ん、ゴリバナ .com です。はい。GORIBANA.com。ここにアクセスしてもらうと、聞けるようになってますんで、また聞いてみてくださいね、はい、ということになります。お願いします。はい。はい、うん、というわけで、はい。では、以上
です。ここまでです。はい。はい、ありがとうございました。
はい、お願いします。はい、はい、失礼します。
はい、どうも。
はい。
はい。ありがとうございました。
ということでございます。はい。
ごちそうさまです。
はい。うん、ゴリラ、ああ、バナナちょうだい。これでおしまいでございます。お久しぶりでございました。またですね、はい、引き続き、まあ、毎週は無理だと思いますけど、ちょっとね。
まあ、ちょっと間開けながら。
まあ、2日後ぐらいにね。
はい。うん、頭おかしいことできますけども。
はい。はい、そのぜひ頑張ってください。
はい。はい。はい、お願いします。ということで。
はい。はい。
では、失礼します。さよなら。はい。
さよなら。
はい。